君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
全国の大学生たちが決められたルールに従って独自のアイデアを詰め込んだ手作りロボットを持ち寄って競う工学系学生の一つの晴れ舞台、 NHK 学生ロボコンの本選が明日東京で開催されます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は優勝を目指して準備に忙しいところ、義歌隊ロボコン同好会のメンバー3人に意気込みなど聞きます。
簡単にですね、系統学年お名前ぐらいお願いします。
はい、情報知能工学課程の4年生の平井と申します。
そして、
4年生機械工学課程の高木明です。
はい、そして、
機械工学課程の3年の島崎です。
3人ともブルーのポロシャツで集まってくれておりますけれども。
はい、ユニフォームです。歴代ずっとこのユニフォームを着ています。
先輩のをもらって着てるっていうわけじゃない
ですか。じゃないです。同じデザインをずっと、優勝した時のユニフォームがこれだったので、それをずっと、ある種の験担ぎみたいなもんですかね。
義歌隊のロボコン同好会というと過去何度か優勝していて、はい、強豪校と聞いておりますけれども、はい、今も強いですか。
強いです。
自信の答えがあの平井君から出ましたけれども、ロボコン同好会は今何人ぐらいいるんですか、メンバー。
30人弱ぐらいですね、新入生含めて。
学部生のみですか。
そうですね、あの大会のルールで学部生しか出れないことになっているので、基本的には4年生まで。
このロボコン自体が、どういう大会になるんですか。
あ、そうですね、国内大会は NHK が主催していて、で、世界大会はその ABU っていうそのアジア圏 の、 その放送系の協会みたいなのが主催でやっている。
ルールはそういったところで決まっていて、はい、それに従って僕らは頑張るよということなんですね。はい、
世界大会の、主催国が毎年変わっていて、で、大体毎年そのルールがその国の伝統的な行事、お祭りであったりとか、その伝説的な神話とか、そういうところをモチーフにしたルールが毎年作られるっていう感じですね。
毎年じゃあゲームが変わるわけなんですね。
はい、毎年変わります。
ちなみに今年は、
今年は、タイトルがネムコンという本になっておりまして、
ネムコン、
はい、フィールド競技をするフィールドの中に、高いポールが2個立ってまして、うん、そのポールの先にそれぞれフラフープのような輪っかがついてまして、
はい、
でそれに向かって、ボールの先に紐がついたような、あのお祭りのヨーヨーみたいな形を想像していただければいいと思うんですけど、
うん、
それの紐の部分をロボットが持って、ロボットがその輪っかに向かって投げるという競技です。う
ん、で輪っかに入れる、
入れる、
それをロボットにやらせるというゲームなんですね。はい、どこの国のゲームなんですか。
ベトナムのちっちゃな村のお祭りみたいならしいです。
じゃあ世界大会もし出れたらベトナムに行くっていうこと。
はい、そうなりますね。
国内大会が明日、
はい、
世界大会がいつあるんですか。
世界大会は8月の後半の方にある。
まあこれ録音してるのはちょっと前なので、放送は明日ってなってますけれども、
その頃にはそうです、ね、ロボットももう現大会の会場にも発送していて、我々も今頃はきっと東京にいるはずです。
ロボットはあのみんな手作りなんですよね。
はい、
みんなっていうのはあの義歌大のロボコン同好会の皆さんはもちろんのこと、
はい、
他のこれは大学ですか、参加するの。
一応大学の代表ということで参加しますけど、うん、ロボットの開発は我々同好会のメンバーのみでやっています。
あ、じゃあ一つの大学から複数チームが出たりとか、そういう学校も。
国内大会では、日本の大会ではそんなにないですけど、うん、よその国の大会だと同じ大学から複数チームが出るっていうことも結構あるみたいですね。う
ん、日本はまあ大体1大学1チームみたいな感じで。
そうですね。
ちなみに全国から集まってくるわけですよね。
はい、そうですね。
明日の大会には何チームぐらい出る予定なんですか。
24チーム。
これなんか予選かなんかあるんですか？
ビデオ審査と書類審査っていうものが事前にありまして、うん、まず、書類上でこういうロボットを作りますっていうのを提出して、うん、それをもとに、審査が入って、で次にそのロボットを実際に作っていって、そのロボットが動いている様子をビデオに撮影して提出する。でこのビデオ審査っていうのが第1次と第2次で2回あって、うん、その書類審査1回とビデオ審査2回を超えたチームのみが出場できるようになってて、それが今年は24チームっていうことになってます。
じゃあ技科大ロボコン同好会もそのビデオ審査を通過して出てるわけなんですね、はい、でそれがいつ頃あったんですか？
書類審査が、まあ、11月ぐらいでした、
去年の、
はい、
その頃にはロボットできてないといけないってこと？
いや、そこの書類審査所は、まあ、ロボットが実物ができていなくても、うん、まあ、例えば、まあ、設計の図だったりだけでも十分。
技科大ロボコン同好会は、設計図という形で
シャトルを発射する部分に関してはもう確か試作品ができてて、うんうん、それの写真を送ったと思います。確か、
あ、そんなこんな、あ、どうだっていう感じで出したら通過して出場が決定したわけなんですね、
はい、
うん、どうですか、その棒の上に輪っかがあって、そこにシャトルを投げて通すっていうことですけれども、それをロボットにやらす場合、ロボットはどんな形になるわけですか？
まあ、動き回るためのタイヤがあって、うん、でその上に物投げるシャトルを持つ、投げるため の、 その腕がニョキッと生えてるような、うん、そんなイメージですね。
そのじゃあロボットに持たして投げさせるという、
はいはい、
ロボットは1台、
2台です。全部でシャトルが最初そのフィールドの上に置いてあるので、うん、それを拾い上げて持ってくるロボットが1台と、うん、そのロボットからシャトルを受け取って実際に投げるロボットで1台、合計2台です。
それはそういうルール、
はい、そういうルールになっています。
球拾った子が投げちゃダメなんですね。
ダメなんですね。
渡して、
はい、
で渡された方が投げるという、
はい、
ロボットは、リモコンかなんかで動かすんですか？
はい、そのシャトルを拾って運ぶロボットはリモコンで操作できて、うん、ただそのシャトルを受け取って投げるロボットに関しては全自動で動かなくてはいけないということになっています。
それもルールで、
ルールでそうなっています、はい、
その渡す方の子は手動でも自動でもいい？
はい、大丈夫です。
技科大はどういう作戦できますか？
ほぼ自動みたいな感じですね。
ほぼ自動、
はい、
ほぼ自動と全自動、
はい、
どの辺人間が介入する予定ですか？
スタートするときにボタンをポチッと1回押すのと、
うん、
あとその輪っかをシャトルが通ってから、通って得点になってからでないと次のシャトルに移れないので、うん、そこの部分のスタートのボタンをポチッと押すだけです。
なるほど、行けっていう指令を人間が出すぐらいで、はい、あとは、はい、
全部ロボットがバババッとやってくれます、
うん、なるほど、そういう作戦で行くんだそうですけれども、今日はロボコン同好会代表して3人、平井くんと高木くんと島崎くんと来てくれておりますけれども、メンバーそれぞれなんとなく役割はあるわけですよね、
はい、
ちなみに平井くんはどんな役割？
チームリーダーをやらせていただいています。
お、司令塔で、
はい、
他のことはしないんですか？設計とかなんか。
そうですね、チームリーダー何かと忙しいので、
うん、
まあ全体への指示出しもそうですし、あと各所に出す書類の処理とかもしなくてはいけないですし、あと外部に対する連絡とかも僕が一括でやることになっているので。
大変なんですね、
はい、もうそういう全体を見るところに徹しています。
あ、大事な仕事です。高木くんは、
先ほどルール説明でもあったリングにシャトルを投げて通すと思うんですけど、うん、そのシャトルを投げる部分の設計を担当しています。
腕、
まあ、腕ですね。
重要ですね、
はい、まあ、設計制作を担当しています。
高木くんの腕なんですね。
まあ、そうです。
そして島崎くんは、
僕はロボットを制御するためのプログラムの担当しています。
ほぼ全自動と全自動ですもんね。
そうですね、はい、
プログラムは重要なんですね。
そうです、重要ですね。今回の競技スピードが重要なんで、うん、まあ、どれだけ速度が出せるかっていうのは、まあ、プログラムで決まってくるので重要ですね。
速いプログラム、
今回の競技だと、まあ、シャトルをロボット間で受け渡ししないといけないんですけども、いかに速く動いて、しかも1の精度も出さないとシャトルを高速で受け渡しができないんで、そういうところが、まあ、重要になってきます、
ね、ということで結構皆さんおっしゃるのはスピードが大事なんですね。
はい、スピードが大事です。
これ相手校と技科大とこう1対1でやっていくっていう形、
はいはい、
いかに相手より早いか。
あ、いや、もう相手なんか関係ないっすね。
あ
もう自らの出せるベストタイムを出すだけです、うん、そうすればおのずと相手より早いはずなので。
どんな風に磨き上げてきたんですか、速さは。
まあ先ほど島崎も言っていましたように、そのいかに早く無駄なくシャトルを受け渡すかっていうところが、一番大事ですかね、今回のルールでは。
そのほぼ全自動ロボットがシャトルを取ってきて、全自動ロボットに受け渡すまで、
はい、まあ、マシンそのもののスピードもそうですし、そのマシン間の連携もいかに速度を落とすことなくシャトルを受け渡せるかっていうところで。
速度を落とすことなくっていうことは、両方が走ってっていうことですか。
正確にはその投げる側の自動ロボット、全自動ロボットが止まっているところに、そのほぼ全自動ロボットがこう突っ込んでいってすれ違うように受け渡すことで、やっぱり一回ロボットが止まってしまうと、そこから速度をもう一回乗せるのにすごく時間がかかってしまうので、そこを止まらずにこう、
走り抜けながら、ホイッとやるっていう、
イメージ的にはあのハイタッチをこう走りながらするような、そんなイメージでシャトルをパーンとこう渡すと。
へえ、いや、うまくいけばかっこいいですけれども、難しそうですね。
そうですね、本当に2台のロボットがすごく近い距離で高速ですれ違うので、少しでも位置がずれてしまうとぶつかってしまうので、なかなか結構開発中も何回か事故を起こしてしまったこともあったので、まあ、今はそんなことはないですけど、もちろん。
どうやって調整してるんですか。
まあ、ロボットを動かす部分の精度っていうのを、島崎くんが丁寧に丁寧に
プログラムで
調整してやってますね。
お互いをこうセンサーで認識し合ったりもしてるんですか。
位置関係は基本的には、フィールドに低いフェンスがあるので、そこからの距離を見て、壁からどれぐらい、壁からどれぐらいっていうのをお互い調整することで、その計算上ぶつからないような位置にそれぞれがいるっていうイメージです。
あ、そうか、フィールドが決まっているので、それを調整するわけですよね、
はい、
フィールドをじゃあ技科大のどっかの部屋に模擬的に作ってやってるわけですか、
体育館を借りてそこにフィールドを制作してますね。
じゃあ今あの技科大の体育館に行くと、もう本番さながらのフィールドができてるんですか。
あ、いや、常に使えるわけではないので、毎回その練習とかをするたびに一から組み立てて
フィールドを、
で帰るときには全部片付けて。
せめて大会が近づいたらずっと貸しといてもらえないもんですかね。
置きたいんですけどねまあ、大学によってはそう常設のフィールドを作れるような場所を持っているようなところもあるらしいので、羨ましいなと思いますね。
そうですね、はあ、ね、もう少し協力があるといいかなってね。だってこれ NHK で放送されるんですよね。
そうですね、再開の様子は放送されますね。
絶好の技科大の宣伝の機会だと思うんですが
そうですね、結構なんかうちの大学の代名詞みたいになってるところがあるらしくて、ロボコンはやっぱり、
こうロボコン同好会のメンバーの中には、ロボコン同好会入ろうと思って豊橋技科大に来ましたなんていう猛者もいたりするんですか。
結構いますね、僕も半分ぐらいその感じですね。
平井くんはあの高専はどちらだったんですか。
東京高専です。
東京高専、じゃあ東京にもいっぱいいい大学あると思うんですけど、ロボコンやろうと思って技科大に。
まあ、そうですね。
高木くんは、
僕は富山出身なんですけど、まあ、ここにまあロボコンが強い、まあ、ロボコンが結構魅力的だということで、まあ、こちら選ぶきっかけになりました。
高専時代もロボコンやってたんですか。
はい。
で、島崎くんは。
はい、僕もあのロボコンするために豊橋に来て行きました。
3人迎えて3人ともそう言ってくれてますからね、
はい、
どっかに来年はねあの専用の場所ができたらいいなと学長聞いてますかね本番はどこでやるんですか。
本番は大田区の体育館、
そこの場所を見た時に、あれ俺たちが思ってたのと違うとかいうことになったりしないんですか。
まあそうですね、まあ、なんだろう、色合い、塗料の色合いが違ったりとかっていうことはよくありますし、あとまあたまにですけどフィールドが図面とずれてたりみたいなこともあったりしますね、まあでも逆にそれはその毎回そのフィールドを作り直しているので、なんだろう、そういうところでのアクシデント、なので一回フィールドを決めてしまってそこでずっと動かしてるとそれに慣れてしまってちょっとずれてしまった時とかに動かせなくなっちゃったりしたら困るっていう面もあるので、
あ、じゃあ多少ずれたり思ってたことと違っていても対応できるぐらいのマシン。
そこまでではないですけど正直、うん、ただそのずれてた時の調整をするっていうところの慣れ、う
ん、あ、鍛えられるわけですね、はい、じゃあやっぱり常設フィールドはいらないですね。
いやでもそれでも欲しいですね
はい、ということ難しいところですけれども、そういう形でやってきたんだそうです。ちなみにあの、平井くんは4年生だと去年3年生の時もロボコン同好会にはいたんです、
はい、
去年はまた全然別のゲームですよね、
はい、
それに参加した時にはもちろんチームリーダーではなく、
はい、
なん
もう大会がまあ6月に毎年あるので、そうすると4月に入っても2ヶ月しか間がないので、 その間は基本的にお手伝いっていう形でやりながら大学ロボコンに慣れていくっていう期間です ね。
高専から入ってきて3年生ですぐにロボコン同好会入ってもすぐ試合ですもんね、
はい、
じゃあ雰囲気は見たっていう感じで、
はいはい、
じゃあもうほとんどゼロの状態から始めて、
はい、
どういうふうにその輪っかに入れるか自由度は高いわけですよね、
はい、
そんな中でどうやってその、シャトルを投げて早く動かすかっていうのは最初はいろんな案が出たんじゃないですか。
そうですね、いっぱい出ましたね。
例えば投げ方についても、
はい、うちのマシンは今年2種類投げ方を採用しまして、うん、2個投げる機構がついてます。
シャトルを、
はい、
それでもいいんですね、
はい、重量が許せば、
うん、あ、重量の方でレギュレーションがあって、
はい、
うん、それをクリアすれば腕が何本あってもいいわけだ、
まあ、そうですね。
どういう投げ方を採用したのかちょっと教えてもらってもいいですか。
それはおそらく機構設計した彼に聞くのか。
あ、そうか、あ、高木腕ですからね、う
ん、まあ、はい、2種類あるんですけど、1つはまあ想像しやすいようにオーバースローを、
うん、
まあ、まあ普通にモチーフとしたものになっておりまして、もう1つが想像しにくいんですけれども、うん、まあ、まあレールのようなものがあって、それを一直線に動くようなものでそれで発射します。
カタパルトみたいな。
あ、そうですね。
あ、それでブシューンと飛ばすっていう、
は
い、
まあそれ先行、まあ試作段階でいろいろあったんですけど、
うん、
最終的にいろいろな面を含め、受け渡しの面だったりを含めて、うん、その2つに決定しました。
最初からあの2つどれか選ぼう、2つを選ぼうって思ってたんですか。
最初はそうはなかったんですけれど、まあ 作戦を考えた上で、まあ、そこのあった試作の機器の中からまあ選びました。
投げ方のプログラムっていうのも考えたんですか。
投げる方のプログラムは 僕ではないんですけど。
あ、じゃあ走る方なんですね、島さん。
そうです、僕はあのロボットが移動するための機構の制御ですね。
そのプログラムもやっぱりこう最初の段階から、今に至るまではいろいろ磨き上げてきて。
そうですね、最初の方は全く全然速度も出せなかったんですけど、うん、今はもうかなり加速度で言ったらもう重力加速度ぐらいまで出せるぐらいになってきたんで。
すっごい速くなったんですね。
はい、
優勝しちゃいますね。
優勝しますよ
ちなみにさっきからあの、ほぼ自動とか全自動とかそんな呼び方ですけれども、やっぱりマシンには名前もついてるんですか。2台
ないです
なんと呼んでるんですか。
ルール上の呼び方が、うん、そのシャトルを運ぶ方のロボットがキャリーイングロボット、
キャリーイング
ほぼ全自動ってさっきから言ってる方ですね、が、うん、キャリーイングロボットっていう名前で、うん、シャトルを投げる方のロボットがスローイングロボット、これが全自動って言ってる方のロボットですね。でただ僕たちは長それ長いじゃないですか、
うん、
なんでもう手動で動かす方は手動機、自動で動くときは自動機、
自動機、まあ、愛があるのかどうなのかよく分かりませんけれども普通な呼び方をしているわけなんですね。これで挑戦するということですが、はい、まあ、あの放送されているのは先ほどから言ってる通り明日大会、おそらく今頃はみんな東京に行ってるっていうことなんですけれども、これお話を伺ってるのがですね、5月の終わりぐらいなんですが、この段階でまだチームリーダーあとやり残してることっていうのは何かありますか。
この後はもういかにその精度を高めていくか、いかに 100% に近づけていくかっていうところですかね。
もう確実に思った通り動いてくれるようにということですね、はい。高木くんはどうですか。あと、
まあ、その平井の話にまあ従ってなんですけど、まあ、自分発射の方、発射の精度をひたすら高めて いきたいと思っています。
どうですか、今あの輪っかに向けてピョーンと投げた場合、
はい、
ほぼほぼ入ります。
まあ、2つあるんで、まあ、2つで打つんですけど、2つを含めた場合は大体入りますけど、まあ、単体で言うともうちょっと上げていきたいなと思って。
2つ同時に投げるんですか。
最後の方の高い方が2つ同時に投げることができまして、
うん、
まあ、それでも2連射みたいな方にして、まあ、入れていきます。
NHK のテレビ楽しみですね、どんな風に映るのか
、はい、
そして島崎くんはどうですか、あとやり残すしたことっていうか、そういうのは、
まあ、これからはもうロボットの速度を上げるというのではなく、まあ、いかにもプログラムの中にまあ隠れてるバグとかを消していくっていうことに専念していきたいなと思います。
もう本当にじゃあ最後の仕上げですね。
はい、そうですね。
それで本番に臨むという感じですね、はい。みんなあの技科大生はいろいろ忙しいって僕らイメージがあるんですけれども、そんな中縫ってロボコン同好会もやってるんですよね。
はい、そうですね。
バイトもして、
そうですね、人によってはバイトしながらやってる人もいます ね、
そんな中一生懸命やってると思うんですけれども、そうやって ずっとこう順調に来たように楽しく今日はお話伺いましたけれども、間いろいろ意見のぶつかり合いとか、
はい、もう最後勝てばそれで全てよしです。
そうですね、はい、もう負けられないですね。
はい、
とりあえずあの放送されている日はですね、あのもう試合明日ですので、みんなで草葉の陰から応援したいなと思います。ロボコン同好会の皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今
日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた人に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたロボコン同好会の業界用語は、
ロンバイ。今年のルールが2個ポールが立ってて、その上に輪っかがついてて、そこにシャトルを投げて通すっていうルールになってて、低い方のポールに2回と、高い方のポールに1回、でその高い方のポールのさらに向こう側にお皿のようなものが置いてありまして、そこに最後シャトルが乗っかると無条件で勝利ということになっています。でこの勝利条件を満たした時にロンバイという掛け声を使います。ですので NHK で放送されるときには、試合のたびにこのロンバイという掛け声が聞こえてくるのではないかと思います。
天白の城、技科大。技科大も40年、教授陣の中にも技科大卒業生という人が増えています。そうした先生に昔の技科大と今の技科大何が違うかって聞くと、英語力がすごいと言います。次週6月16日の天白の城は、英語が普通に苦手な学生が英語の力をめきめき上げるポイント、第二言語習得研究の先生吉川理沙先生を訪ねます。お楽しみに。